こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回取り上げたいのは、冷凍食品のイメージを変えるようなユニークなレストランです。このレストランは、冷凍食品の可能性を引き出し、今までになかった外食体験をもたらすんです。この事例からのビジネスへの学びとして、アイデアの作り方について紐解いていければと思います。よかったら最後まで、ぜひお願いします。はい。ツタヤとか T ポイント、他には、ツタヤ家電を生み出したカルチュアコンビニエンスクラブ CCC がユニークな新規事業を始めたんです。2023年12月に大阪市にオープンした冷凍食品の食べ放題の飲食店、レンチン食堂です。冷凍食品は200種類以上あって、中堅規模の食品スーパーと同程度の品揃えを用意しているんです。料金は通常プランの場合、ソフトドリンクの飲み放題も込みで1200円。こちらは45分の制限があるんですが、45分の制限時間を超過すると15分ごとに600円がかかります。また、アルコール飲み放題になる1450円のプランもあります。パスタやチャーハンのような主食から唐揚げのようなサイドディッシュ、あるいはお酒のおつまみになるものなど、豊富な種類の冷凍食品を好きなだけ時間内であれば食べられるんですね。好きな冷凍食品を選んで、利用者自身が電子レンジで加熱調理をするというスタイルです。冷凍食品に加えて、コンビニやスーパーで売られているアイスも食べられるんです。レンチン食堂のメインは食品やアイスなど、日頃食べ慣れている冷凍食品ではあるんですが、ここのお店ではですね、ゲームも、クレーンゲームも用意されていて、これも魅力の一つなんですね。店内の一角に設置された、こちらも無料なんですが、無料のクレーンゲームがエンターテインメント要素として、子供たちの心を掴んでいるようです。ちなみにクレーンゲームの景品は、駄菓子とかナッツなどになります。利用者の中には、今日食べられなかったものを次回は食べたいと感想を口にする人もいたりとか、SNS では制限時間内で絶対に元を取ると、このように意気込む声や攻略法なんていうのも投稿されています。レンチン食堂での食べ放題ならではの自由さやは、アレンジを楽しむ利用方法を生んでいるようです。例えば、それは冷凍チャーハンに別のおつまみ商品を加えて、食べ方をアップしたメニューにしたりとか、あるいは異なるアイス同士を組み合わせて、即席ミルクぜんざいを作るという具合です。はい。では、ここから後半のパートに入っていくんですが、レンチン食堂が扱う冷凍食品に、さらにこういう要素が組み合わされば、飲食体験がより魅力的になるのではないか。こんなアイデアをいくつか考えてみたいと思います。来店客にとって価値が高まるということは、例えばプレミアムプランとして一つ上の価格体系も作れるはずなんですね。すなわち、価値を上げて価格を上げるという、こんなアプローチのアイデア考えてみたいと思います。ここでは3つアイデア案をご紹介するんですが、1つ目はですね、高級な冷凍食品を追加するのはどうかなと。コンビニやスーパーで売られている今のレンチン食堂が扱っている一般的な冷凍食品に加えて、高級な冷凍食品を用意すると料理メニューのバリエーションが広がります。高級な冷凍食品というのはですね、例えば東京の帝国ホテルが販売している冷凍食品がそれなんですね。こちらでは1食あたり1000円くらいと、一般的な冷凍食品に比べれば高価なもの。例えば帝国ホテルの冷凍食品にエビのマカロニグラタンというこういうものがあるんですが、レンチン食堂でプレミアムプランを払えば食べられるというアイデアです。はい。二つ目の案なんですが、有名店などの本格ラーメンを冷凍食品として提供すると。こういうのはどうなのかなと。例えばですね、自動調理販売機の妖怪エクスプレスという、サービスがあるんですが、これはすでに展開しているサービスで、妖怪エクスプレスでは、例えば一風堂などの本格的なラーメンを冷凍食品として扱って、自販機から提供しているんですよね。冷凍食品をレンジでチンするのとは、少し調理方法が違うわけではありますが、レンチン食堂の中に自動調理自販機を、本格ラーメンが食べられる自販機を設置することが実現できれば、これも無人化で提供できるので、このレンチン食堂にも合うんじゃないかなと思いました。はい。三つ目のアイデアなんですが、パン屋さんのパンです。これはパンのサブスクから着想を得ているんですが、パンのサブスクには、例えば月額3990円で、毎月全国のベーカリーから選ばれた8個程度の冷凍パンが届く、パンスクというパンのサブスクの宅配サービスがあります。 このパンスクで届くパンの種類は、食パンとか菓子パン、クロワッサンなど、色とりどりのパンが箱に詰まって届けられるんですね。で、利用者は届いたら自宅の冷凍パンにパンを保存しておき、食べたい時に家庭用のトースターで温め直せば、まるで今焼きたてになったような、焼きたてのような美味しいパンが食べられるんです。こうしたパンのサブスクとレンチン食堂を掛け合わせれば、レンチン食堂で出来たてのパンを食べられるようにできるのかなと。これも一つのアイデアだと思っています。はい。で、ここまで見てきたアイデアを考えたプロセスというのを一般化して考えてみたいんですが、それはですね、アイデアというのは結局のところは異なる2つ以上の既存のもの同士を掛け合わせることで生まれると。これ一般化した捉え方だと思うんですね。というのも、ここで補助線としてご紹介したいのが、アイデアの作り方というタイトルの本なんですが、この本のメッセージに書かれていること、アイデアの作り方というのは大きく3つに集約ができます。メッセージの1つ目は、今も言ったようなアイデアとは既存の要素、その新しい組み合わせでできると。二つ目のポイントは、その新しい組み合わせを作り出す才能はどこにあるかというと、物事の関連性であったり、奥にある本質を見つけ出す才能に依存する。そして、アイデアが作られるプロセスというのは、シンプルに言えば、情報収集をして、その情報を消化すると。で、次がポイントになるんですが、一旦寝かせるんですね。まあ、熟成させる。この本では、孵化という字を書いているんですが、一旦アイデアを熟成させておくと。まあ、その後にアイデアが誕生し、アイデアを検証し、発展させていく。これがアイデアが作られるプロセスです。今、アイデアの作り方、この本のメッセージからの3つをポイントでご紹介したんですが、順番に簡単に補足をすると、アイデアとは何かと何かの組み合わせであって、組み合わせるためには必要になるのが、その共通する本質を見出すこと、これが大事だと言っています。また、組み合わせるときのポイントは、アイデアの種になるような集めた情報を一旦消化するんですけれども、その後に孵化させること、頭の中で熟成させていくイメージなんですが、一旦置いておく。これがポイントなんですね。集めた情報をいろいろと考えを巡らせた後で、一旦はその関心というか、少しその箱の外に置いておくような感じをとっているんですが、その間に実は脳の中では熟成されて、ふとした瞬間に別の何かと組み合わせることによって、アイデア誕生の瞬間がやってくるわけです。いかにして普段から物事の本質を捉えて、本質レベルの共通点からつながるようにして準備満タンにしておくと。これが大事なのかなと思っています。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。